こんにちは、テックデザインフォーラムのテクノです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは新しいテクノロジーや 3D、モーション、タイプデザインなどについてお話をしています。はい、ということで本日は Unity、これはゲームデベロップメントとかに使われているソフトウェアなんですけれども、まあ、それについて初心者の目線からお話をしてみたいと思います。これは先週お話ししたアバターをですね、スペシャルというプラットフォームにアップロードするときに使ったソフトウェアでした。それまでは使ったことがなくてですね、名前だけは知っていたんですけれども、Unity とあとよく聞く Unreal Engine っていうものの違いもよく分かってなかったんですよね。まあそれを機会にちょっと調べてみたところ、まあ、Unity と Unreal Engine の違いは、Unreal Engine の方がより高精細な、描画ができるっぽいんですけれども、まあその分、使うのが難しいらしいんですよね。よりプロ仕様だと思うんですけれども、まあよく YouTube なんかに上がってる、その Unreal Engine で書き出した動画みたいなものを見ても、まあ確かにすごい綺麗なんで、まあおそらくそういうことだと思うんですけれども、まあ、今回僕が使ったのはそれとは別のその Unity という、まあ、もう少し使いやすい初心者向けのソフトウェアでした。まあ、ただ初心者向けとは言ってもですね、やっぱりかなり複雑でしたね。まあそんなことでですね、まあ初めて使ったっていうこともあって、まあつまずいた箇所が、まあいくつもあったんですけれども、まあその中でも、3つほど、今回は紹介したいのと、まああと初心者の、僕から見てですね、その画面の見方が、最初はちょっと混乱したので、まあそこの大まかな説明だけをして、見ようかなとも思います。まあ、ちょっとそれを知るだけでもですね、まあ、構造がわかるかなと思うので、はい、そういったことをお話ししようかと思います。画面の見方なんですけれども、まあ、大きく分けて、左側と真ん中と右側、そしてあと下段の4つに大きく分かれているかなと思います。真ん中はですね、まあ、実際のその 3D の画像を見る、エリアで、まあ、そこで実際に作っているものを確認するっていうエリアですね。そして、下の段なんですけれども、まあ、そこは、元になる、マテリアルですね。3D の、メッシュとかですね、テクスチャーとか、ノーマルとか、まあ、そういったものが入ってくる場所で、あと左側が、それを、そのセットアップするときの、階層ですね。その今、その 3D 空間で見えている、中に、一体何が今入っているのかっていう、まあ、ヒエラルキーと呼ばれるエリアですね。そして、右側がですね、右側が結構、まあ、いわゆるそのセッティングする場所っていうか、そこで、まあ、リギングとかですね、いろいろサイズを決めたりとか、場所を決めたりとか、まあ、そういった設定をするっていう、大きくその4つに分かれてるっていう、まあ、理解ができると、まあ、なんとなく、初心者の方にも分かりやすいのかなと思いました。まあ、今回の手順としてはまずその下段の部分に、ブレンダーで僕は作ったんですけれども 3D のオブジェクトなんかをそこにまず、ドラッグ&ドロップでインポートします。それをですね、今度そのマテリアルを、その左側のヒエラルキーかもしくはその真ん中の、その 3D の画面のところにですねドラッグ&ドロップをするとその確認用のスペースにそのオブジェクトを配置することができます。そこで、まあ、色とかですね、マテリアルが外れていたらそこで、まあ、再設定し直したりとかして、見た目を整えていくんですけれどもその後にですね、一つ目の、初めてポイントがありました。まあ、それはプリファブと呼ばれるもので、その設定したものをですね、一つの、いわゆるなんかパッケージにまとめたみたいなものを作る必要がありました。要するにその、その 3D のオブジェクトと、光の感じとかですね、メタリックとか、テクスチャーとかそういったものがすべてパッケージになった一つのオブジェクトみたいなことですね。その設定の仕方もですね、他の、デザインツールとかだと、右クリックしてその中から選択するみたいなものが多いかなと思うんですが、Unity に限ってはそのヒエラルキーの中から 設定したものを今度はそのマテリアルの方に逆ドラッグ&ドロップするっていう方法を取られるんですよね。まあちょっとこのあたり言葉だけ聞いてもちんぷんかんぷんかもしれないんですけれども、まあなんとなくその、まあ、プリファブってものを作らなきゃいけないんだなってことを、まあ知っていただければいいかなと思います。はい。で、これでまあ一つその、一つのまとまったオブジェクトができるわけですよね。そして2点目なんですけれども、まあ、2点目はですね、その、実際に自分が作ったキャラクターだったらキャラクターのその物体がどういった種類かっていうのを定義する必要があったんですよね。で、今回はその右側のインスペクターっていうところの中にリグっていうセクションがあったんですけれども、そこからヒューマノイドっていうものを選ばないといけませんでした。それを選んで、しかもそのアドっていうので、まあ実際に付け加えるみたいなことをしなきゃいけないんですよね。まあ、ここもかなり見落としポイントかなと思うんですけれども、まあ、ここで、まあ、その人間らしいものだっていうことを、まあ、認識させるっていう必要があったんですよね。そして3点目に、これもまた新しい概念で、コンポーネントというのがあるんですけれども、まあ、これはその 3D のオブジェクトだとかだとですね、まあ、それ自体はものでしかないんですけれども、まあ、実際にそれがその動かせるようにしたりだとか、プラットフォームに持っていたときにどういう挙動をするのかっていうことを制御するために、まあ、その、設定をですね、そのオブジェクトに反映する設定をしなきゃいけないんですね。その引っ付ける必要があるんですよね。それをするために、今度はですね、この右下の方にコンポーネントというのがあるんですけれども、その中から、まあ、実際に使う SDK、まあ、今回に関してはスペシャルだったんですけれども、まあ、それを設定して、この SDK をですね、その SDK からリグを反映するっていう必要がありました。これが3つ目のポイントですね。その後はですね、まあ、実際にそのアップロードするまでの細かい手順なんかもちょっとトリッキーな部分があるんですけれども、まあ、大まかに言うと、まあ、このあたりが結構新しい認識かなと思いました。まあ、話はちょっと変わるんですけれども、まあ、数年前、まあ、5年ぐらい前ですかね、初めてブレンダーを触った時も、結構新しい概念があるなと思って、ノードエディターとかですね、それまでの、デザインツールでは使ったことがないような概念があったりとかして、まあ、結構困惑したんですけれども、まあ、その使っていた時は、まあ、そんなに今後使うっていう予定はなかったんですが、まあ、数年経ってみたら、まあ、今でも使っているっていうことはあるので、まあ、僕もこのユニティを深掘っていくっていうつもりはないんですけれども、まあ、ある程度のどういったことがあるのかとかですね、どういった仕組みなのかみたいなことを知っておくっていうのは、まあ、いいのかなっていうところでした。まあ、この後ですね、まあ、今後、クラスターなんかでも、アクセサリー作ったりもしてみたいなと思っているので、ウェアラブルですね、そこでもですね、ユニティでアップロードするっていうことらしいので、まあそういったことも含めて、まあ初心者レベルではあるんですけれども、まあ初心者中級ぐらいまでの、まあ、範囲で、まあなんとなくわかるぐらいにはなりたいかなと思いました。はい。ということで、本日は、まあちょっと言葉だけで説明してもなかなか難しいんですけれども、ユニティを触ってみたことについてお話をさせていただきました。もし今回の内容が面白いなと思っていただけたら、ぜひフォローやいいねをしていただけると嬉しいです。また、このチャンネルは週1回、日本時間の日曜午前をめどに配信していますので、ぜひまたお聞きください。最後におまけトークになります。おまけトークはですね、今回その使った、ユニティは、まあ、FBX っていうものでアップロードして、そこからアップロードするっていう方法だったんですけれども、まあ、それとは別に、VRM っていう形式もあるんですよね。これはまあ、ドワンゴが開発したっていうのがネットに書いてあったんですけれども、まあ、よりその、まあ、人間らしいオブジェクトをアップロードするのに特化したっていう形式らしいんですけれども、まあ、これを使うと今回ユニティでアップしたようなまあその光を反射したりとかですねそういった設定はできないんですけれども、まあ、アップロードすることに関してはこっちの方が簡単っていうものですね。まあ、VRM で書き出すのも簡単ですし、まあ、Unity ってなると結構その、まあ、学習するコストとか、かかってしまうので、まあ、VRM っていう形式があるっていうことも、まあ、ちょっと頭の片隅に、入れておいていただけると、まあ、それも、今後のもしかしたら助けになるのかなと思います。はい、ということで、本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話しします。ではまた。